第2週、すべてを含む無限に拡張するキリストを、預き知、すなわち私たちの割り当てられた分け前として知り、経験するオーバービュー。新約の信者たちの割り当てられた分け前は、物質の預き知ではなく、霊的な預き知である。命を与える霊としてのすべてを含むキリストです。預き知は父と蜜の流れる地です。その意味は主の食卓によって示されています。主の食卓はキリストの贖う面、動物の命と生み出す面、植物の命を表徴しており、それは神の全体的な救いのためです。預き知としてのすべてを含むキリストを享受するためには、私たちは光、神、神の言葉、キリスト、キリストの命、信者、紹介の中にいなければなりません。私たちは生ける地としてのキリストの中に根ざしているので、彼の中で歩くことができ、また私たちの豊富な土壌としての彼を吸収することができます。私たちは時間を作り出して彼を吸収するとき、私たちの中での神の増し加わりをもって成長し、キリストの体を建造します。ローマ数字1、主位であり、すべてを含む方であるキリストは、生徒たちに割り当てられた分け前です。コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に、感謝を捧げるように。A、割り当てられた分け前とは、修行の分を指しています。それはカナンの預き知がイスラエルの子たちに割り当てられて、彼らの修行となったようにです。B、新約の信者たちの割り当てられた分け前は、物質の地ではなく、命を与える霊としての全てを含むキリストです。コロサイ2章6節から7節。それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら彼の中で歩きなさい。1、預き知の抱負はキリストの計り知れない抱負の様々な面を予表しており、それは彼の信者たちに対する満ち溢れる供給であり、彼の霊の中にあります。2、キリストにある信者たちは、その地の抱負を享受することによって、建造されて、神の家、また神の王国としての、キリストの体となります。ローマ数字に、神の召しの目的は、神の選ばれた人々を、父と蜜の流れる預き知によって予表される、すべてを含む無限に拡張する、キリストの享受の中へともたらすことです。出エジプト記3の章8節。私は下って行って彼らをエジプト人の手から救い出し、そして彼らをその地から良い広大な地に、父と蜜の流れる地に登らせる。A、父と蜜は動物の命と植物の命のミングリングであり、キリストの命の2つの面、すなわち、贖う面と生み出す面です。1、キリストの命の贖う面は、私たちの法理的な贖いのためです。キリストの命の生み出す面は、私たちの有機的な救いのためです。2、主の食卓を表徴するものは、キリストの命の贖う面と生み出す面を表徴しており、それは神の全体的な救いのためです。このゆえに預き知は私たちの享受のための食卓、宴席となりました。B、私たちは預き知としてのすべてを含むキリストの贖う面と生み出す面を享受するためには光の中にいなければなりません。コロサイ1章12節。光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。1、神は光です。2、神の言葉は光です。3、キリストは光です。4、キリストの命は光です。5、 信者たちは光です。6、教会は光をもって輝く燭台です。 C、 私たちは神の言葉を食べて良き父としてのすべてを含むキリストの贖う面と生み出す面を享受しなければなりません。神の言葉は私たちが飲む乳であり、また私たちが食べる蜜です。ヨハネ6章57節、私を食べる者も私のゆえに生きる。63節、私があなた方に語った言葉は霊であり命である。第1ペテロ2章2節、悪巧みのない言葉の父を切に慕い求めなさい。それによってあなた方は成長して救いへと至るためです。詩編119編103節、あなたの言葉は私の顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。 D、 私たちは父と蜜の父としてのキリストを享受することによって、父と蜜である彼をもって構成されます。我が花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の下には蜜と乳がある。 1、 蜜は打ちひしがれた者たちを回復し、乳は新しい者たちを養います。 2、 追い求める者は内側にとても多く豊富を蓄えたので、食物が彼女の舌の下にあります。そして彼女はどんな時でも必要のある者たちにキリストの豊富を分与することができます。 3、 このような甘さは一夜のうちに生み出されるものではなく、長期間にわたって集めることや内側の活動や注意深く蓄えることからやってきます。
ローマ数字3、私たちは私たちの生きる地としてのキリストの中にすでに根ざしているので、彼の中で歩くことができ、また私たちの豊富な土壌としての彼を吸収することができます。それによって私たちはその土壌から吸収する要素を持って成長します。コロサイ2章6節から7節、それであなた方はキリスト主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら彼の中で歩きなさい。 A、 コロサイ2章8節から15節は土壌としてのキリストについての満ち満ちた描写と定義を提示しており、この土壌の中で私たちには欠けるものがありません。私たちが時間を費やしてこの全てを含む地としての彼を吸収するとき、これらの説の中にある事実は私たちの経験となります。コロサイ2章9節から10節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。そしてあなた方はキリストにあって満たされているのです。彼はすべての支配と権威の頭です。1、 土壌としてのキリストは神たる方の全豊満が肉体の形を持ってご自身の中に住んでいる方です。 A、 豊満とは神の豊富を指しているのではなく、神の豊富の表現を指しています。キリストの中に住んでいるのは神たる方の豊富であるだけでなく、神が何であるかの豊富の表現でもあります。 B、 私たちは土壌としてのキリストの中に根ざすとき、彼にあって満たされます。私たちは神聖な豊富すべてをもって満たされて彼の表現となります。 C、 土壌としてのキリストの中で私たちは満たされ、完全にされ、成就され、満足し、徹底的に供給されます。私たちは何も欠けることがありません。 D、 土壌としてのキリストは神の歴史と奥義であり、彼のパーソンと 手順とのすべての抱負を伴っています。2. 土壌としてのキリストはすべての支配と権威の頭です。3. 土壌としてのキリストの中には殺す力があり、それは肉を死に渡します。4. 土壌としてのキリストの中には私たちを葬る要素があります。5. 土壌としてのキリストの中には私たちを復活させる要素があります。6. 土壌としてのキリストの中には私たちを活気づける要素があります。7. 土壌としてのキリストの中では数々の規定からなっている手書きの書は消し去られます。この際2章12節から14節。あなた方は彼と共にバプテスマの中で葬られ、またその中で彼を死人の中から復活させた神の活動による信仰を通して、彼と共に復活させられたのです。あなた方は、神は私たちのすべての違反を許し、キリストと共に生かしてくださいました。そして私たちに敵対し、数々の規定からなっている手書きの書を消し去り、それを取り除いて、十字架に釘付けてしまわれたのです。8. 土壌としてのキリストの中には空中の悪霊に対する勝利があります。コロサイ2章15節。神は支配たちや権威たちを剥ぎ取り、彼らを公然と晒し者にして、そこにおいて彼らに凱旋の中で勝ち誇られました。B、私たちは時間を費やして全てを含む地としての主を享受しなければなりません。それによって、豊富な土壌としてのキリストの全ての要素は、私たちの中へと吸収され、経験において私たちは彼にあって満ち満たされます。1. 私たちは土壌としてのキリストの抱負を吸収しようとするなら、細やかで新しい根を持つ必要があります。2. 私たちは自分の状態、自分の状況、自分の失敗、自分の弱さを忘れて、ただ時間を費やして主を吸収する必要があります。私たちは時間を費やして彼を吸収するとき、私たちの中での神の増し加わりをもって成長し、キリストの体を建造します。コロサイ2章7節、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。
クルーシャルポイント1、光の中で割り当てられた分け前であるすべてを含むキリストを享受する。アウトライン1、割り当てられた分け前とは修行の分を指しています。それはカナンの予期地がイスラエルの子たちに割り当てられて彼らの修行となったようにです。アウトライン2、私たちは予期地としてのすべてを含むキリストを享受するためには光の中にいなければなりません。1、神は光です。2、神の言葉は光です。3、キリストは光です。4、キリストの命は光です。5、信者たちは光です。6、教会は光をもって輝く燭台です。コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。私たちの分け前であるキリストは光の中で私たちによって享受されます。ヨハネ8章12節で、主イエスは、 彼は世の光であって、彼に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つと言われました。しかしながら、もし光としての彼に従わないなら、私たちは暗闇の中にいるでしょう。第一ヨハネ一章五節は、神は光であると言っています。彼だけが光の源です。神の言葉、キリスト、キリストの命、信者たち、教会は、神がその源であるので、すべて光となることができます。詩篇119篇、105節は、神の言葉は私たちの足の灯火、私たちの道の光であるといい、119篇、130節は、神の言葉が開かれると、光を放つと言っています。神の言葉が光であるのは、神を内容としているからです。聖書の源は神であり、神は光です。ですから、聖書の言葉は光の輝きです。適用、青年在職、大学院生編。青年在職者、または大学院生であるあなたは、予期地で予表されたすべてを含むキリストがあなたの分け前であることを知ってください。あなたはこの素晴らしい予期地、キリストを享受するように割り当てられていることについて、神に感謝しなければなりません。この分け前を享受するために、あなたは光の中にいる必要があります。神は光です。さらにキリスト、キリストの命、神の言葉、信者、教会も光です。ですからあなたは、光の中にいるために、主イエスの御名を呼び、主の御言葉を呼び、主と交わり、兄弟姉妹と交わり、教会の主日集会や祈りの集会などに参加してください。こうすればあなたは光の中にとどまることができます。世の中の人は光を得るために、自己啓発のためのセミナー、良いセミナーは継続的に参加するので、通常参加費が非常に高額です、に参加したり、優れた人との人脈を形成し、維持するためにかなりの金額を投資したりしています。これらは助けになるとはいえ光ではありません。ハレルヤ教会生活は光である神、神の言葉、キリスト、キリストの命、信者、キリストの体である教会との接触に満ちています。どうか主がこの素晴らしい教会生活について、あなたの目をさらに開き、知恵と啓示の霊を与え、観念の覆いを取り去り、光に満ちた教会生活の卓越性に気づかせてくださいますように。あなたが一旦光の中に留まると、実生活、学生生活やビジネスライフなど、でキリストの満ち溢れる抱負を経験することができます。すなわちキリストをあなたの知恵、力、推進力、洞察力、忍耐力、まとめる力、人と調和する能力など、あなたの必要のすべてとして経験することができます。このための秘訣は、あなたが教会生活にとどまり、光の中にとどまることです。兄弟の証。私は転職のことで教会生活が光に満ちており、私が正しく歩むことを助けることができたことを証しします。私が米系の世界最大規模の消費財及び一般薬メーカーの日本法人に勤めていたとき、突然米国本社が利益率の高い医薬品事業部を売却することを決定しました。それまで会社は医薬品事業の経験者を積極的に採用していましたので、突然の方向転換でした。医薬品事業部の人たちは大いに戸惑い、消費財事業部への移動または転職が強いられました。医薬品領域の中の優れた人脈を持った私の先輩たちは、様々な転職の良い機会を私に提案してくれました。しかし私は結局彼らには頼らず、祈りと兄弟姉妹との交わりを通して、主の導きのもとで、神戸にある米系の医薬品医療機器メーカーに転職しました。以前の同僚たちは私がこの変化の中での転職を 転職で最も成功しており、祝福されていると私を称賛しました。主に感謝します。この転職は収入の面でも、その後のキャリア形成の面でも、私にとって最善のものでした。当時、紹介生活の中には、医薬品及び医療機器のビジネス経験者は誰もいませんでしたので、一見すると兄弟姉妹に交わり祈っていただくことは、ほとんど役に立たないことのように思われました。それにもかかわらず、紹介生活の中での主の導きは、ビジネス上の人脈に頼るよりもはるかに優れていました。祈り、おう主イエスよ、紹介生活は光である神、神の言葉、キリスト、キリストの命、兄弟姉妹、キリストの体の実際で満ちています。ハレルヤ。私はすべてを含むキリストの抱負に預かるために、まず光の中に、紹介生活の中にとどまります。自分の一生を主に捧げます。私が一生涯光の中で兄弟姉妹と共に、私の分け前であるすべてを含むキリストを経験し続けることができますように。
クルーシャルポイント2、舌の下に乳と蜜を蓄え、弱い人や幼い人にキリストの抱負を分与する。アウトライン1、神の召しの目的は、神の選ばれた人々を乳と蜜の流れる良き地によって予表される全てを含む無限に拡張するキリストの教授の中へともたらすことです。アウトライン2、乳と蜜は動物の命と植物の命のミングリングであり、キリストの命の二つの面、すなわち贖う面と生み出す面です。アウトライン3、主の食卓を象徴するものはキリストの命の贖う面と生み出す面を象徴しており、それは神の全体的な救いのためです。このゆえに予期地は私たちの教授のための食卓宴席となりました。アウトライン4、蜜は打ちひしがれた者たちを回復し、乳は新しい者たちを養います。追い求める者は内側にとても多くの抱負を蓄えたので、食物が彼女の舌の下にあります。そして彼女はどんな時でも必要のある者たちにキリストの抱負を分与することができます。アウトライン5、このような甘さは一夜のうちに生み出されるものではなく、長期間にわたって集めることや内側の活動や注意深く蓄えることからやってきます。雅歌4章11節は言います。我が花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の下には蜜と乳がある。人に属するあるいは天然の匂いは乙女から発散される香りと比較することはできません。これは自然に彼女の唇を蜂蜜の滴りのようにさせます。蜜は甘いものであり、打ちひしがれた者たちを回復します。しかしこのような甘さは一夜のうちに生み出されるものではありません。それは長期間にわたって集めることや内側の活動や注意深く蓄えることからやってきます。これは神によって教えられたものだけが持つものです。乙女の口から出てくるのは甘く新鮮な言葉であり、噂話や笑い話や軽率な言葉ではありません。彼女の言葉は激流が突出するものではなく、蜜蜂の巣から一滴一滴と滴る蜜です。これは最もゆっくりと滴るものです。ある人は議論して語ります。彼らの言葉は川のざわめきのようです。霊的な事柄について語るときでさえ、彼らの語り方は彼らがまだ恵みのさらに深い働きを経過していないことを示しています。この説において私たちは、甘い蜂蜜をゆっくりと滴らせる彼女の唇に気がつくだけでなく、彼女の内側に蓄えられているものにも気がつくことができます。あなたの舌の下には蜜と乳がある。 下の上は人が食物を取り入れる場所です。下の下は人が食物を蓄える場所です。これは彼女がこれらのものを蓄えたことを意味します。彼女の内側には豊富があります。彼女は有り余る食物を持っています。蜜は弱いものを回復します。乳は幼いものを養います。彼女は内側にとても多くの豊富を蓄えたので、食物が彼女の舌の下にあるかのようであり、彼女は貧しい者たちにどんな時でも分与することができます。適用奉仕者編。与吉は乳と蜜の流れる血であるというのは、与吉が動物の命と植物の命において豊かであることを示します。蜜は蜜蜂が花の蜜を集めることでできています。乳は乳牛が草を食べることで出てきます。ですから、乳と蜜は動物の命と植物の命のミングリングです。毎週主日の主の食卓が象徴するのは、キリストの命のあがなう面、動物の命と生み出す面、植物の命を象徴しており、それは神の全体的な救いのためです。このゆえに、与吉は私たちの享受のための食卓、宴席となりました。あなたは毎週の主日を聖別し、主の食卓に預かってください。この実行を続けることは、あなたが全生涯、すべてを含むキリストを享受し続けるために欠かせないものです。さらにあなたは奉仕者として、乳と蜜を蓄える必要があります。主を追い求める人が下の下に乳と蜜を蓄えていたことは、弱い人や幼い人の必要に応じて、あなたの舌を用いて神の言葉を語り、キリストを分与するためです。このためにあなたは時間をかけてキリストの抱負を知り、経験し、蓄える必要があります。リー兄弟は特に紹介の中で、奉仕をしているリーダーたちが、毎日30分間を費やして、フットノートを伴う回復薬聖書、聖書のライフスタディ、霊的な書物を追求するように進めました。米国のリビングストリームミニストリー、英語の書物、台湾福音書房、中国語の書物、日本福音書房、日本語の書物が出版する書籍は極めて豊富です。あなたは多くの時間を費やし、長期間にわたり継続して追求しなければ、それらを読み終え、消化することはできません。兄弟の証。私は姉妹と結婚する直前にバプテスマされました。結婚した後、姉妹と一緒に聖書を始めから終わりまで読み通しました。それまでは紹介の集会で話を聞いてもよく理解できませんでしたが、聖書に親しむことで、メッセージや兄弟姉妹の証を理解することができるようになりました。読んでいるときにわからないところについては、フットノートを読むことで理解することができました。新約聖書は旧約聖書からの引用が多くありますので、旧約聖書を読まなければよく理解することができません。新旧約を一通り読むことは、とても益がありました。祈り。おう、主イエスよ。私は朝ごとの食物を毎朝祈り読むだけでなく、紹介の進度に従って聖書通読をします。さらに、勤めの書物を読み、舌の下に蜜と乳を蓄えます。それは弱っている人や幼い人の必要に応じて、彼らに供給するためです。私が主の恵みに頼って、忠実にまた注意深く蓄えることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3。主との親密な交わりを持ち、根毛を持って土壌の8つの主要な栄養素に預かる。アウトライン1。私たちは私たちの生ける地としてのキリストの中にすでに根ざしているので、彼の中で歩くことができ、また私たちの豊富な土壌としての 彼を吸収することができます。それによって私たちはその土壌から吸収する要素を持って成長します。コロサイ2章6節から7節。それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、すでに彼の中に根ざしており。アウトライン2。土壌としてのキリストは、1、神たる方の全豊満が肉体の形を持ってご自身の中に住んでいる方です。2、すべての支配と権威の頭です。土壌としてのキリストの中には、3、肉を殺す力があります。4、私たちを葬る要素があります。5、私たちを復活させる要素があります。6、私たちを活気づける要素があります。7、数々の規定を消し去る要素があります。8、空中の悪霊に対する勝利があります。私たちは土壌としてのキリストの抱負を吸収しようとするなら、細やかで新しい根を持つ必要があります。自分自身を古くさせるのではなく、日ごとに新鮮で新しくなりなさい。主に祈りなさい。主よ、私の献身を新鮮にすることを願い、あなたに新しく開くことを願います。私の根が細やかになって、あなたの抱負を吸収することを願います。主よ、私の根を古くならせないでください。これは日ごと時間ごとに主観的にキリストを享受し、経験することです。私たちは豊富な土壌としてのキリストの中に根ざしたことをあなたが見るなら、あなたは慰められ励まされるでしょう。この土壌の中であなたは豊満、割礼、葬り、復活、命の分け与え、規定を消し去ること、暗闇の力を剥ぎ取ることを持っていないでしょうか。自分の状態、自分の状況、自分の失敗、自分の弱さを忘れて、ただ時間を費やして主を享受しなさい。時間を費やして主を吸収し、土壌としての彼から豊富な要素を消化しなさい。あなたが時間を費やして主を吸収するなら、キリストの中で何の欠けることもないと証しすることができるでしょう。あなたが朝30分を費やして主を吸収し、彼を享受するなら、日中消極的なことで悩まされることはないでしょう。ハエやサソリがあなたを悩ますことはないでしょう。なぜなら、土壌の中の要素がそれらを撃退するからです。適用、新人及び青少年、大学生編。毎朝復興。新人、あるいは学生の皆さんは、毎朝復興を実行してください。毎朝復興されるとは、朝の新しい開始において、常に新鮮な主に触れ、潤され、新鮮にされ、復興されることです。このために、兄弟姉妹と一緒に、毎朝10分から20分の時間を性別して、主の御名を呼び求め、御言葉を祈り読みし、メッセージの一部分を読み、またその内容を祈り、互いに取りなしの祈りをしてください。この実行は、あなたのクリスチャン生活の基礎となります。毎朝復興を基礎として、あなたはクリスチャン生活、教会生活、学校生活、ビジネスライフを主の中で発展させることができます。根毛を持って土壌である主から養分を吸収する。団体的な兄弟姉妹との朝ごとの復興に加えて、あなたは毎朝、主と個人的に親密な交わりを持つべきです。 これは毎朝復興の個人的な面であり、あなたが根毛を持つためです。植物が土壌から栄養分を吸収するのは、大きな太い根ではなく、根の表面から出てくる柔らかい根毛です。根毛がなければ、実際的に土壌の中の水分と混ざった栄養分を吸収することはできません。根毛は数日から数週間で枯死します。言い換えると、以前の根毛の経験は今日の根毛とはならないのです。毎朝新鮮な根毛を生やしてください。土壌の中の8つの主要な栄養分。1、神たる方の全豊満。2、すべての支配と権威の頭。3、肉を殺す力。4、葬る要素。5、復活させる要素。6、活気づける要素。7、数々の規定を消し去る要素。8、空中の悪霊に対する勝利が、この土壌の中の主な栄養素です。しかしながら、もしあなたが経験的に根毛を持たなければ、キリストの中にあるこの8つの栄養素はあなたのものとなることはできません。根毛を持ったクリスチャン生活を実行するために、主の御言葉を用いて、主と個人的で親密な交わりを持ってください。例えば、あなたの肉から淫行、汚れ、嫉妬、争い、怒りの爆発が湧き上がってきたとき、主と個人的に交わり、照らされ、罪を告白してください。そうすれば、あなたは根毛を持って肉を殺す要素に預かります。ガラテヤ5章19節。さて、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職、20節、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派、21節、妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄です。それらについて、私は前にも言っておいたように、今もあらかじめ言っておきます。そのようなことを行う者は、神の王国を継ぐことはありません。祈り、おう、主イエスよ、私が主と親密に交わるために、団体的に兄弟姉妹と共に、毎朝復興を実行します。その後、私はまた、主の御言葉を用いて、主と個人的で親密な交わりが必要です。これは、毎朝復興の個人的な面です。この個人的で親密な交わりにより、私は根毛を持って養分を吸収することができます。私の肉から嫉妬心や怒りが湧いてきたとき、私は主と交わり、罪を告白し、肉を殺す要素に預かり、内側が正しく調整されることができます。アーメン。
今週のトピック、国籍、種族、社会的階級の区別のない一人の新しい人の実行は、文化の中ではありえない。先日、過去、イギリス王室からヘンリー王子とメーガン妃が皇位王族から引退する、というニュースが世界中を駆け巡りました。私たちはこの件をゴシップとして扱うつもりは全くありません。報道によると、この問題の背景に、メーガン妃の母親がアメリカの黒人であることが伝統的な王室によく思われていないことがあるようです。また、日本政府の副首相は、日本は2000年間、一つの民族、一つの言語、一つの場所、一つの王朝の下で存在する世界で唯一の国家である、と発言しました。批判されて、後で撤回した。彼はこのことを誇って言ったのです。 人の文化的な観念、先入観、高ぶりを変えるのは極めて困難です。それは年月が長くなると、ますます岩のように固くなります。多くの場合、人の観念が固いので、人は変化に対応できなくなっています。このように見ていくと、あなた方の思いの霊の中で新しくされる、エペソ4章23節、ことは、クリスチャンにとってなんとたっといことでしょう。古い人はますます古くなります。しかし私たちクリスチャンは思いを霊につけることによって思いが更新されることができます。文化的な誇りから来る隔てや敵意が出てくるとき、主と交わり、罪を告白し、キリストの中に入ります。ハレルヤ、思いを霊につけてキリストの中に成長し込み、古い人を脱ぎ、新しい人を着ます。教会、新しい人の中には、日本人、中国人、韓国人、黒人、白人はありえません。アーメン。